ようこそ。今回は世界観とは目を閉じていても見える景色のことである、このなんかドキッとするような言葉について深く掘り下げてみたいと思います。
はい。
あるオンライン教室のブログで見つけた洞察なんですけど、こう単なる考え方じゃなくて心の中に広がる風景としての世界観、そしてそれを豊かにするイメージする力ですね。これについてちょっと一緒に考えていければなと。
面白いテーマですね。
まずこの目を閉じていても見える景色、これってつまり一人一人の経験とか価値観とか、まあ、そういうものが織りなすその人だけの心象風景っていうことですよね。
そうですね。まさに個人の内面世界そのものというか。
でもそれをね、言葉にして誰かに伝えたり、逆に他の人の景色を正確に受け取るのって案外こう難しいんじゃないかなと。
ええ、おっしゃる通りです。で、そのブログ記事が面白いのは、コミュニケーションにおいて普通は伝える側の表現力ばかりが注目されがちですけど、
はいはい、
それと同じぐらい、いやもしかしたらそれ以上に受け取る側のイメージする力、この才能が重要なんだって指摘してる点なんですよね。
ああ、なるほど。受け取る側の力ですか？
ええ。どんなに言葉巧みに説明されても、聞き手がその言葉を具体的な映像とか、あるいは感覚とかにこう変換できなければ、結局は表面的な理解で終わっちゃうと。
ふむふむ。
本当の意味での共感とか理解っていうのは、語られた世界が聞き手の頭の中でちゃんとこうリアルに再構築されて初めて生まれるんだっていう視点なんです。
へえ、それは面白いですね。コミュニケーションってこうキャッチボールみたいなものだって言いますけど、投げる力だけじゃなくて受け取る側のそのグローブというか想像力も大事なんだと。
まさにそういうことだと思います。
となるとですよ、このイメージする力に個人差があるとしたら、同じ言葉を聞いても受け止め方が全然違うってこともありそうですね。
ええ、まさにそこがポイントで、記事では思考実験として世界は快感の積み重ねでできているっていうちょっと抽象的な言葉を例に出してるんです。
はい、快感の積み重ね
で、イメージ化が得意な人っていうのはこの言葉を聞いた瞬間に具体的な快感のシーンをこうパッと頭に思い浮かべるわけです。
例えば、
まあ美味しいものを食べた時のあの感じとか、好きな人といる時のぬくもりとか、何か目標を達成した瞬間の喜びとか、あるいはただ綺麗な夕焼けを見てる時のあの何とも言えない感じとか。
ああ、なるほど。具体的な体験と結びつくわけですね。
そうなんです。言葉にこう実感とか体温が伴ってくる。一方でイメージ化があまり得意でない場合だと、快感とか積み重ねっていう言葉をもっとこう記号的に抽象的な概念として処理しがちになると、
うん、
だから頭ではまあそういう考え方もあるかと理解はできても、心からの共感とか深い感動にはなかなかつながりにくい。情報が知識のままで体験に変換されない、そういう分析ですね。
うわー、それはかなり大きな違いですね。なんか同じ脚本を読んでも頭の中で上映される映画の鮮やかさが全然違うみたいな。
ええ、そういうイメージに近いかもしれません。
ということは、他の人の気持ちとか視点とかを深く理解する上で、このイメージする力っていうのが一つ結構大きなハードルというか鍵になる可能性もあるわけですね。
そう考えられますね。
でもなんかちょっと希望があるのは、この記事、このイメージする才能は鍛えられるって言ってるんですよね。
はい、そこが良いところだと思います。後天的に伸ばせるスキルだというスタンスで、具体的なトレーニング方法もいくつか提案されています。
おお、それはぜひ聞きたいです。
まず一つ目は、読書とかあるいは人の話を聞くときに情景描写をすごく意識すること。
情景描写ですか？
はい。例えば小説を読んでる時に、登場人物がどんな服を着てて、どんな部屋にいて、どんな表情で、周りの空気はどんな感じか、そういうディテールを積極的に頭の中で映像化してみる訓練ですね。
なるほど。ただ文字を追うだけじゃなくて、自分で能動的にシーンを作り出すと。
そうです、そうです。二つ目は、五感をフルに使う観察日記。
観察日記。
ええ、例えば毎日飲むコーヒー一杯でも、黒い液体で終わらせずに、立ち上る湯気とか香りとか、カップを持った時の温かさ、口に含んだ時の舌触りやくすみ、周りで聞こえる音、
はい、
そういう五感で捉えた情報をできるだけ具体的に言葉で書き留めてみる。 これやってみると日常の見え方が結構変わってくるんですよ。解像度が上がるというか。
へえ、面白そうですね。五感を使う。
そして3つ目が、もしもから始める思考実験です。
もしも？
はい。もし空が飛べたらどんな感じがするだろうとか、もし1日だけ猫になれたら世界はどう見えるだろうとか、まあ突拍子もない問いでいいんです。
はい、はい。
その架空の世界をできるだけリアルに細部まで想像してみる。これが思考の柔軟性と、まあ、自由なイメージ力を養うのに役立つと。
情景描写の意識、五感での観察、そしてもしもの思考実験。なるほど。どれもこう意識すれば日常の中で少しずつ試せそうですね。
そうですね。特別な道具もいりませんし。
なんかこう聞いてると、このイメージする力を鍛えるって、単にコミュニケーションが上手くなるってだけじゃなくて、
ええ、
もっと根本的な世界を多角的に感じ取ったり、他の人に深く共感したり、ひいては自分の人生そのものをより豊かに味わうための、なんか根源的な力になるのかもしれないって思えてきました。
まさにそういう可能性を秘めている力だと思いますね。
というわけで、今回は世界観とは目を閉じていても見える景色であるという言葉と、それを豊かに支えるイメージ化能力について、フィニックス愛知のブログ記事の洞察を手がかりにここまで考えてきました。
ええ、この記事が示唆するように、抽象的な言葉や情報を自分の中でこう血の通った体験に変える力、このイメージする力が他者との深いつながりとか、あるいは自分自身の内面をより深く理解する上でいかに大切かということですよね。
そうですね。
言葉のその奥にある景色を想像する習慣っていうのは、私たちの認識世界をきっと豊かにしてくれるはずです。
最後に、この探究から生まれた問いを、これを聞いてくださっているあなた自身にも投げかけてみたいと思います。
はい。
ちょっと目を閉じてみてください。今、あなたの内側にはどんな景色が見えますか？そして、もしその景色をもっと鮮やかに、もっと豊かに育てていくとしたら、まず何から始めますか？
いい問いですね。
この問いについて少し考えてみるのはいかがでしょうか？あなた自身の内なる景色を育む旅、それはきっと世界と、そしてあなた自身とより深くつながるための一歩になるはずです。